い物好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談しているポパイウェブのポッドキャスト、どう？ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
こんにちは、編集者の国部です。今日のゲストは編集者の井出康介さんと、はい、ライターのトロピカル松村さんなんですが、僕、はいはい、とトロマツさんはちょっと井出さんにお呼ばれして、はい、なんていうんですか、本誌の企画と連動する録音みたいなことで呼ばれたので、ちょっと井出さんから企画の説明をしてもらえたらなと思って、よろしくお願いします。
はい、8月9日発売の、はい、ポパイ9月号で、うん、セカンドハンド特集というのが、はい、あって、まあ、発売中、
今発売中の最新号ですね、
うん、の最新号、9月号でセカンドハンドなんで、まあ、中古というか、を買うというテーマの特集号なんだけど、それに、まあ、普段から、まあ、中古で物を買いまくっているポパイウェブのディガーたちを招集して、うんうんうん、みんなで、まあ、この3人だね、あの僕と、ゆうくんと、うん、トロマツくんの3人で、まあ、都内のって言っても、まあ、かなり
限られた
エリア、普段行ってるエリアでしかないのだが、うんうん、まあトロマツくん行きつけの店などを中心に、はい、リサイクルショップを回って、うん、買い物してみようじゃないかという企画が、はい、あり、はいはい、それに、まつわる、まあ、この収録ということに、はいはい、なりますと、はい、で、まあ、今ちょうど朝からそのリサイクルショップ何軒だっけ、4軒
ぐらい行きましたね。
4軒回って、はい、買い物をして、はい、帰ってきたとこという、はい、ところね。で、まあ、そもそも、まあ、このセカンドハンド特集という、まあ、セカンドハンドってまあ中古でしょ、中古だから、まあ、我々結構普段から古いものとかさ、なんか中古のものを買ってはいるけど、はい、別にまあ中古が好きなわけではないよね。
まあそうですね、なんか新しくても面白いのがあれば別にそれでもいい、
うん、そういうことだよね、はい、結果的に中古ということじゃん、
はい、なってる、
うん、でもまあ古いもの割と3人ともすごい古いもの好きじゃん、うん、はい、でも なんか古いから好きっていうことでもないわけで、うん、なぜ古いものを買ってんのかなとか、うん、
そもそもね、
そう、うん、なんかそれまあ、うん、
ちょっと話したいですね。
うん、そうそう、だから例えば分かんないけど、アンティーク家具でよくパティーナっていう言葉あるけど、あの、なんていうか、この古びた雰囲気、うん、このなんかすごい
錆
とか、うん、なんかこう気が擦れた感じとか、うん、それはもう中古じゃないと
出ないですよ ね
出ないから、
エイジング風になっちゃいますからね。
そうそのエイジングされた感じが好きな人は、うん、まあ、中古好きかもしれないし、うん、でも自分はあんまりそういうところなくって、うんうん、そんなになんかそのパティーナとかなんかそういうシャビーな感じとか、うん、なんかそういうのがすごい好きかと言われると、うん、そんなこともなくて、どうなのかなと思って、
まあ、状態はいいに越したことはない。
うん、そうなんか、いや別に必ずしも状態がいい方がいいとは思わないけど、
井出さんほら、あの金継ぎされたやつとか買ってたっすもんね、逆にね。
ああ、そうだね、うん、金継ぎされた、まあそれは中古ということやな。
そうですね、一、うんうん、回割れてしまったやつが直ってる、
うん、まあでもゆうくんとかそういうの好きよね、なんか。
いや、イレギュラー好きっすもんね。
そうやな。
でもデッドストックだったらそっちの方が嬉しいっすよ。
ああ、そうなんだ。
うん、多分ですけど、うん、まあこれの手の入ったのもいいよねって言い訳、自分に言い訳してるだけで、うん、本当は綺麗な方が、うん、いいかもしれない、
うん、僕、井出さんが言うたまに言う言葉ですごい好きなのが、これに今価値を見出してるのは自分だけかもしれないって思うと、うん、なんかいいみたいな話、うん、よく井出さんするのは、はいはい、うん、結構その、まあ、中古とかには、はい、 起こりやすい現象かもなと、はい、うんうん、今 Now でリリースされてますっていうのは、
う
ん、何かしら今の人に向けて発信されてるんですけど、
そうやな、マーケティングされてるからな、
はい、まあ、いわゆるそのセカンドハンドってまだ、まあ、もう世の中ではもう過ぎ去ってるもの
か、そうだよね、まあ、そういうことだね、うんうん、中古というより、うん、まあ、要するにもう、
Now じゃない、
Now じゃないってことやな
そうそうそう、
あ、そうやな、
まあ、その中にも結局 Now になってるものもあるんですけど、うんうんうん、まあ、
あ、まあ、そうやな、中古の中にもナウなものはあるけど、
ナウな中古もある、
ナウな中古もあるけど、
もしかしたらこれ今いいっていうの自分だけかもなとか思ったりすると、ちょっとだけなんか、
そうか、
それを3000円なのか100円なのか、うん、まあ、もしかしたら1万円ぐらい払わなあかんかもしれないですけど、うん、それに出会える楽しみみたいなのは結構あるから、うん、まあ、あとはそもそも開いてない扉をパーンって開いてくれる可能性もあったりして、
どういうこと、
もともと全然興味を持ってなかったんですけど、うん、例えばリサイクルショップとかに行くことによって、うん、こんなんあったっけみたいなとかで、
はいはいはい、
だからやっぱりちょっと古いものの方が楽しいなって思うことの方が、
まあ、新鮮なものに出会える、はいはい、出会いやすいこと
な、まあ、それはまあ新しいものに僕あんま目を向けてないからなのかもしれないですけど、
まあ、でも理屈としては分かるよ、だって新しいものは今の人に対してマーケティングされてるよね、うんうんうん、で多分それだけでなく、多分だけど、例えば分かんない60年代のもより今の方が、うん、なんかマーケティングされたものが多いかなとは思うので、
うん
うん
うん、
だから、まあ、昔のものの方が面白く感じるっていう面もある、
うん、まあ、うん、あると思う、それ今作ったって売れないですよ、で今の時代は終わりかもしれないですけど、うん、売れなくても
そうそう作ってたとか
これっていうのが結構あったと思うん
ですね、もっと雑に作ってたっていうか、はい、
そうですね、
うん、現代のものっていうのはな、やっぱりなんかそういう誰かもう買う顔が見えてるっつうかさ、うんうん、
顔が見えたものを作ってる
作ってる、
確かにね、
うん、
あ、それはあるかもですね、
ちょっと話戻るんですけど、うん、この3人で今雑談してるじゃないですか、うん、これのちょっといいとこ取りを本誌で何ページかで、
うん、あ、そうそう、
こちらの雑談が載るってことですよね、
はい、あ、そうです、
そう、いいこと
それの、まあ、副音声的な感じがこの、はいはい、
このポッドキャスト
ってことです
か、
ポッドキャストね、
あ、はい、
気をつけて喋ろう、
で、まあね、まあ、で前ねその今話してたことの続きで言うと、はい、だから俺が結構古いものが好きなのはなんでやっていう話を前なんかしたじゃん、
しましたね、
なんか、はい、その時なんかやっぱり現代のものが面白くない、現代がつまらないからなんか古いものが好きだったのかなって、なんか俺子供の時から古いものが結構好きだったから、なんかそういうことなんかなと思って、自分がまあ子供の時って80年代なんだけど、その80年代ってもうすごいさ、なんかいろいろコマーシャルになってきて、消費社会みたいなものがすごい盛んになって、ポパイもね、もう76年だからポパイ全盛みたいな時代でしょ、だから物質主義っていうかさ、
そうですね、
うん、そういうのがすごい花開いた時代で、うん、
何でも売るみたいなね、
そうそう、でなんか俺はそういうのがちょっとなんか、なんかつまらないっていうか、
あ、
なんかコマーシャライズされすぎていて、はい、つまらないと思ってて、うん、だからそういう古いもの60年代のものとか、うん、そういうのにちょっと
子供ながらにな
んか惹かれたのかなと思ってるんだけど、うん、なんか80年代に出てるザ・トップ10とか出てるアーティストとかってみんなもうスタイリストがなんか服とか着せたりしてるんだけど、
うん、
昔のさ、そんなハッピーエンドとかそんなんだったら絶対スタイリストとかありえないじゃん、うん、みんなが勝手に自分の好きな服着てるじゃん、うんうん、なんかそういうピュアさみたいなのが、
確かにいろんな企業とかがすごい絡んでくるようになってきて、生産するものに対してもピュアじゃなくなっては、
うん、そうそうみたいな気がして、うん、それはまあ服でも何でもそうで、うん、そうだったんだけど、うん、今になってみたら80年代でもまだまだいい時代だったみたいな、うん、今の方がもっともっとそういうのが進んでて、うん、もう何の隙間もないみたいな、全てマーケティングされてるみたいな、
うん、そうですね、
うん、
みんな同じもの持ってますからね。 iPhone 持って、
そうでしょ、
Mac、 ノート、
そうでしょ、 Book 持って、みんな同じ、うん、あのウェブサイト Google で検索して、うん、Instagram で見て、世界中の人が同じ行動をやってるわけでしょ、
うん、同じ間取りに住んで、
同じ間取りに住んで、
うんうん、で綺麗な方が比較的人気で、うん、なんか全員同じやつみたいな、
そうそうそうそう
そ
う
そう、それの反抗してるつもりはないですけど、そうですね、
まあうん、まあ反抗してるつもりはないけど、なんかやっぱ面白くない、ない
からね、
うん、まあ、単純に人と同じが嫌やっていうのが強いかもしれないです、僕は。
お、人と同じは嫌、はい、うん、なんで嫌なの
出た、なんで嫌なんですかね。え、でもそれはみんなそう、まあね、あ、でもそんなことないか、誰かが来てるから安心できるっていう人もいますもんね。うん、なんでって言われたらじゃあ分からないです、
分からないけどまあね、
でもそのみんなが一緒になってくるっていうのはすごいよく分かるんですけど、リサイクルショップとかも10年前とかにいろいろ行ってる時っていうのは、うん、なんか例えばラタンの家具とかが1000円とかで売ったりとかしてて、うん、はいはい、おなんかこれ昭和テイストでかっこいいやんとか、うん、トロピカルスタイルやんとか思ってよく買ってたんですけど、最近はリサイクルショップとか行ってももうニトリとかイケアのものがいっぱい置いてあったりするんですよ。
なるほど。
だからすごいやっぱ世の中がどんどんどんどん同じになっていってて、うん、で出すものも一緒でとかなってて、そう、うん、だからリサイクルショップの楽しみもちょっと減ってるっていう。
リサイクルショップにも同じものがある。
そうそう、リサイクルショップにも同じものがある。
だからリサイクルショップも変化してるかもね。
してますよね、
うん、まあ、ニトリとかイケアがダメって俺は言ってるわけじゃなくて、うん、でもリサイクルショップにニトリとかイケアの中古を置いてるのはちょっとつまらんなとは思うんです
けど、まあ、そうね、はい、たくさんあるからね。
そうそうそう、う
ん、あと新品も安いからね。
そうそうそうそう、新品も安いから、
新品でいいもんね、
はい、あの人らも自分らの家具中古で売られることは多分望んでないと思うんですよ。
確かに、あれでも不思議なんだよな、無印良品の棚とかリサイクルショップにあるけど値段そう変わんないでしょ、まあ、半額ぐらいは、
まあ、半額ぐらい、
まあ、でも結構汚くてちょっとガタありますと書いてるじゃん。あれで半額だったら新品で無印で買った方が、
買った方がいい、
なんかいい。それがね、10万と5万だったら分かるんだけど、
綺麗で安いんが売りのブランドですからね。
確かに、
とかはあるかもね、うん、
だからリサイクルショップも俺はなんかこう、はい、ちょっと腑に落ちひんところも、
うん、増えてきてると、はい、うん、そうやな。だからリサイクルショップっていうのはこのね、うん、そのマーケティングされ尽くした現代におけるね、うん、その隙間のような存在、はい、まあ、言ったら人のいらないものが、
うん、
ね、
うん、
あるいらなくなったものが集まってる場所だから、すごいそういう隙間のような、うん、なんか楽しみがある場所、なんか、はい、本当現代に残された聖域のはずが、うん、それがなんかだんだんそのリサイクルショップ
さえも、
さえもだんだん同じものになってきてて、
やっぱり余白が欲しい。
そうやな。
そうそう、リサイ、いいよ、いいリサイクルショップはやっぱそこの余白がある。
そうやな。
リサイクルショップな気がするですね。
でもやっぱトロマツ君はやっぱすごい行ってるね。本当に俺もそんなにねリサイクルショップっていうのをそんなになんか積極的にしょっちゅう行ったりはしてなくて、でも会ったら、うん、と散歩とかしてて会ったら必ず入って、
うん、フラッと
一通りちょっと見る、うん、で、うん、まあ大概ない何も、うん、でもごくまれに、
うん、10回に1回ぐらい
10回に1回ぐらい何かあるっていう、うん、
こともありますよね。
こともあるっていう、うん、ものだから、
一緒ですね、それは。
そうそう、はい、だからなんか自分的にはそういう楽しみ方をすべきところで、うん、なんか絶対何かを変えるみたいな期待を持っていくところではないっていうかさ、ね、
それでいうと僕は、うん、今日暇やからリサイクルショップ行こうかっていうことがあるっすもん。
あ、
すごい、それは。
そうそう、だからトロマツ君すごいやっぱ詳しいし、
うん、
なんかトロマツ君は解像度がやっぱり高いな。
高かったですね。
ブックオフでも
こう、なんかこの2人に
こういうところが、うん、こういうところがいいとか、
あ、はい、
うん、そういうチェーン店にもちゃんと、
はい、あるある、
うん、
はい、いわゆる都心部にあるチェーン店と、うん、ちょっと町外れのチェーン店では、うん、ちょっと町外れのチェーン店の方がなんか見つけやすい、あと都心部にあるとやっぱディガーがもうとっても出るからね。
あ、まあそれもある、
いるんだ、ライバルやっぱり、うん、
ライバルが多い、
うん、は
い、
なるほどな。
いや、いるっすよ。ブックオフなんかいい例で、100円の CD コーナーとか、
うん、
ずっと一日中この人おるなみたいな人いるっすもん。
いるやろうな。
100円 CD 全部見て、1から全部見てってる人とかいるっすもん。
そうやな。その楽しみ方になってくると、またちょっとな。
ちょっと違う。
うん、違ってくるよな。確かにな。
あれって多分お金的に価値のあるものを多分探してる、
背取り
に、ね、うん、背取りに、うん、
それは僕も全く狙ってないし、
うん、そうやな、
っていうかなんか、うん、そこでなんかリサイクルショップ内でスマホいじってもたらやぼって思ってるんですよ、うん、僕は。
面白い、
うん、そのなんか買って家帰って値段を見るままだいいんですよ、うん、レコードとかも値段見てからレコード買いたないってあるじゃないですか、
うん、
ダンディズムあるね、やっぱ
ダンディズム、
いや、すごいすごいいい
と思う、ね、
うん、セレンディピティを楽しみに行く場所なんで、
まあ、もちろん、
う
ん、
そうだから、なんつうか、
あとでもね、物見れる良さっていうのはやっぱり当然あるんですよ、うん、前に、ヤフーオークションかなんかで、うん、あのケンモチさんもさんの天童木工の椅子から秋田木工
か、
うん、椅子を買ったんですよ、うん、それ1万円ぐらいで、
うん、
で、届いた時にやっぱりこのクッションのふかふかさとかが、うん、うわーっていう感じだったんですよ、片や、今日連れて行ったリサイクルショップで同じのが1万円で売ってたんですよ、でそれはもうファブリックもビシッとしてて、うん、あ、同じ1万円でもこっちやったなって思ってそれも買い直したんですけど、
うん、
みたいなのもあるから、
うん、
物見れるっていうところ
が、うん、
良さっていうか、
だからそうやな、
うん、
ネットはやっぱりなんかその情報主体になってな、そうそう、なんか本物のそのテクスチャーとかまでやっぱり分からないし、はい、まあ今日買ったものでもそういうなんかなんだろうね、なんかこう
物質的
名前のないものっていうかさ、そういうのはなんか結構やっぱり実物見ないと買わないし、
はい、
あとやっぱ、ね、出会えないですよ、用意ドンであの現場にいて、え、こんなんあるんやっていうのはなかなかネットでそれは見つけにくいっていうかね、
ネットでは買わないでしょ、今日買ったもんも
買わない、
自分のなんか検索はどの癖みたいなのがあるとして、うん、そこにないものばっかりやっぱ買っちゃいましたね、
あ、そう、
例えば僕今日クレヨン買ったんですけど、クレヨンなんてネットで売ったこともない、
う
ん、ないじゃないですか、
クレヨンを探したりしない、
探したりしないじゃないですか、うん、例えばですけど、
でもいい感じのイケてるクレヨンを見つけたわけだ
から、そう、うん、まず検索しないし、検索して例えばメルカリに100円なり500円出てても買ってないと思うんですね、
いや、そういうものをいっぱい持ってる人っていいなって思うんだよね、うん、なんか、うん、こういうのってさ、やっぱり行ってないと、なんかホットイスとか普段見たりしてないと買わないみたいなもの、なんか探せないもんね、
探せない、
いい感じのクレヨンとか言ってもさ、
でもなんかリサイクルショップおる人らみんな楽しそうや
ったな、確かに他のお客さんもなんかさ、
そうそう、あんな時間から
楽しそう、今日平日の昼だったから、うん、なんつうの、全員
勝ち組
っ
すよね
なんか言い方悪いんだけど全員無職っぽい
ってそう
それが良かったね、まあ、うちらもほぼそうじゃ
ないいや、ほぼ無職
っすよ、そうやな、
勝ち組ってるなと思って
見てる、平日の昼間にリサイクルショップで
しまいにはなんかイワシ焼くやつヒューさんが撮ったやつちゃう人が撮ったでしょ、
そうやな、
あ、撮られたね、
まさかの、
ね、
まさかのライバル、
俺らでいいな言ってたら、
目離した隙に撮られ
てた、
まあ、100円のスルメ焼き
器、100円のスルメ焼き器を撮られる、
撮られた
体験、
誰も撮んないだろうと思って撮られちゃった、
謎に悔しくなる、
そうそうそう、謎に悔しくなるんですよ
でもその人が撮ったレベルやったらもう撮らんでよかったっす、
まあ、あの人いやいや、あの人の方が魚
使
ってくれそう、僕は なんとなくちょっとパッケージとかいいなみたいな邪念あったんで、
邪念が
僕いつも思うんですよ、なんかクソとかなんか撮られたりして、ああなんかそっか、誰かが欲しいって思ったレベルのやつ俺が欲しいって思ってもなんかみたいな風に、思うようにしてる
そう、ね、メルカリとかでももちろん買うけど、
うん、
まあ、メルカリで買うのとはやっぱり違う、
違ったっすね、
体験がね、
うん、いや全然違う、やっぱテクスチャー大事っていうのがあるん
ですよ、うん、お店の人はあのなんでこんなあの、
うん、
ね、閉じたクレヨンなんでいいのみたいな感じ
で分かってなかったですもんね、
そうそうそうそう、うん、
そうね、
これこれ
このこれの
これでもなんかほんま可愛い
ね、ね、これ可愛いですよね、
色こういう焦げ茶色もいいし、
バンダイクブラウンですからね、
バンダイクブラウンかっこいい、
桜のマーク
なんかもう現代美術の作品みたいに見えてくるもんね、なんかこ の,、あのパッケージに袋に入ってるのが
これあの銅やからどうしていかんでええんすか、どうしたい、
どう
したい、
どうしてもらった方がいいな、
あの骨董品みたいな、
なんかじゃあやっぱ説明が必要だ、
なんかあります、うん、話したいの、
話したいもの
ないけど
ない
なんかあ、トロマツさんこれじゃない？やっぱ
これやばい、これ強烈かっこいい。
じゃあこれ説明してもらおう
か。これ強烈かっこいいです。
足つぼマット、はい、今日の戦利品のじゃあトロマツさんの一押し、
ナンバーワン、間違いなくナンバーワン。
じゃあ説明聞きますよ、はい、さっき聞いたけど
ごめんなさい。僕そもそもなんか最近80なんかまあいろんな音楽わーって AOR とかもいっぱい掘ってきて、うん、なんか中で最近まあ、サーフテイストっていう文脈の中で80年代のニューエイジに結構ハマってるんですよね、うん、でなんかまあヒーリング文化、うん、80年代入ってくると結構そのヒーリングの文化が強くなっていくじゃないですか、うんうん、で、整体とか整形とかに僕結構行き始めた時に、
う
ん、
そうか、腰がね、
そう、良くなかったりする、うん、でそれでなんかそういううちは何十年やってますぜみたいな整体とか整形みたいなのないんかなって探し出した時期があった、うん、
なるほどなるほど。
で、あのもう俺は70年代式のこの整形とか整体引ってるんですっていうのも僕は楽しみたいなって思ってた時にこの弱石健康研究会っていうのをなんか見つけたんですよ。
なるほど。それ調べてるうちにそれを知ったんや。
そうそうそう、
すごいな。
で、あの台湾式の台湾、1970年代の台湾でこれこの弱石健康研究会っていうのが流行ってるっていうで、あの台湾でブームを流行らせてとかスイス人なんですよね、うん、これ書いてるんですけど、ジョセフ、なんて読むんですかねちょっと待ってくださいよ。
デザインも
デザインかっこいいです。あ、ジョセフ・オイグスターっていう
オイグスター、
はい、スイス人が1970年代後半にこの足つぼが健康に、腰とかそういうのの健康にっていうのを結びつけて考案した人がいるんですよね。でその1970年代のてか1985年に、
はいはい、
このジョセフ・オイグスターのこの弱石健康研究会は1985年に日本に入ってきてるんですよ、
うん、
そのでそれはこのめっちゃかっこいいこのマークがにジャパンって入ってるんですよ、
うん、
でこれはジャパン入る前でここに全部台湾って書いてるけど、うん、70年代後半の台湾時代のこの足つぼ、
うんうん、
これにもめっちゃニューエイジを俺は感じるというか、はいはいはい、
USA パテント書いてあるの、
ね、かっこいいでしょ。
でもジャパニーズデザインも書いてあるな、
入ってる。あ、そしたらもしかしたら85年とかそれぐらいの時かもしれないですね。
これでもドイツと UK のパテントも書いてあるな、すごいな。世界的なもうあれだったんだね。
日本と台湾で特にブームやったんですよ。この形がもうかっこいいし、これ家にこれ置いとったらめちゃくちゃクールやなと思って、これはもうでそれを忘れてたんですよ当然。で待って見た時に、
あ、これあれやん、
足つぼの足つぼやって思って、なんか可愛いなって思ったら国際弱石健康研究会って言われて、おー、しかもこのデザインバイジョセフ・オイグスター、
本当やな、
はい、
いや、ちなみになんですけど、はい、トロマツさんってこういうそのなんとかジョセフなんとかとか、ここにジャパンなんとかとかロゴとかあるじゃないですか、はい、これ消えてもこれ欲しいですか？
いらん。
やっぱそうなんだ。
だからちょっとネームバリューみたいなのは好きじゃん、なんかわかんないですけど、
じゃあ見た目とか使い勝手とかじゃなしに、これの
情報
が欲しい。そう
です、ブランドとか情報がないといらないんですね。
いや、なんでそんな。
いや普通に疑問なの。疑問。
そりゃそうでしょ。だから僕やっぱりそれは何やろう、
なんで例えばノーブランドでもいいじゃん。
じゃあ分かりやすく言えばシャーボの、うん、あのシャーペンボールペンがセットになってるあのシャーボをジウジアーローがデザインしてへんかったらいらんわ
とか、そういうことやな。だからトロマツ君はこの、マッチ箱も
今回マッチ買
ったこのサンゴ礁っていう店を知っててサンゴ礁だから欲しい。別にデザインがどうとかじゃなくて、
なるほど、
やっぱり情報タイプっていうかさ、うん、
なんかやっぱこれ俺を落としていくかいな。
落とすっていうか
落
としてないけど自分との違いかなという感じです、
う
ん、
そうだね。
何かわからんみたいなのに興味はないかもしれないです。
これ検索できちゃうじゃないですか。
まあ、情報があるから
でしょ。そうか
検索できない方が多くものとして優れてるっていう価値観なんです。どっちかというと。
なるほどなるほど。
だからこれ文字がある時点で検索できちゃうなと思って。
いや、
検索に苦戦したいんですよ。もし調べるにしても。
待てこれちょっと負けそうや。待て
ここまでマニアックになったらなかなか検索でも、ま
あ、これは検索しても多分法律自体がそう出てこないと思う。
なかなか出てこない
し、俺は検索しないから。
あとこれも名前がわからん。これをなんていうのかすらわからへんから検索難しいけど、
まあまあまあまあ、
足つぼマット一応足つぼマットかな。
足つぼマットかな。まあなんだろうね。
でも色もいいっすね。
俺こんなん初めて見たわ。
そうですね。
プラスチック
もっとあのこうつぼつぼがいっぱい出てるっすよね。
そうそうそう、こんなん俺初めて見たから、ね、
構かっこいいですね。ロッククライミングみたいですね。
そうそうそう、うん、なあほんまやな、これなんかかっこいいよ、
確かに、
これ
ね、このニューエイジの空気、
ニューエイジの空気ある、ニューエイジ
空気か、この
嬉しい、
あれもうニューエイジニューエイジ感じる、
ニューエイジ感じるでしょ、うん、
感じる感じる、
だから今の僕にすごいもうグンってきた、
大体ね、この時ララージとかの古いカセットとか大体こういうノリ
スム、
そうそうそう
そう、ヒーリングみたいな、80年代やっぱ入って
でもトロマツ君は腰が悪くて、はい、整体とかにまで、はい、そのさ
当時スタイルを
当時スタイルをなんかこの求めてこの考えてたっていうその視点の持ち方にすごい感心した、はい、なんかそんなことってあんまり自分も思ったこともなかったから、はいね、なるほどって思った、
いや結局なんかうちがいいですようちがいいですよってみんな言ってるけどもううちは1950年代からこのスタイルですみたいなとこ探してみたいなって思ったんですよ、でも実際なくて
ニューエイジ整体探すっていうのはちょっと思いついてなかった俺は全然、
いやすごい、もうで俺本当にこれでもうちょっと今はまあかなり腰良くなってきてるんですけどちょっとさらにこのあのジョセフ・オイグスター式を、うん、70年代式を取り入れて、
なるほどな、
これでもめっちゃかっこいいと思った、
まあかっこいいよな、うんうん、すごくあの物としてすご
い、俺この二人にかっこいいって言われるんかもうめちゃくちゃ嬉しい、
その、ね、流れで今ちょっと話したのは、はい、マッチ箱、これは何なん、はい、このサンゴ礁っていうお店のマッチ箱、
はい、これあのほら鎌倉七里ヶ浜にあるあのオーシャンビューの、 あのポリネシアンスタイルのカレーライス、
カレーの店なんだ、はい、カレーもうないの、
あるある、あってでこれ本店が、まあ、同じ鎌倉七里ヶ浜のところにあるんですけど、うん、海に面してるのが2号店で、うん、本店はもうちょっと山の方にあるんですけどね、うんうん、で、サンゴ礁、まあ、まあ言っても好きなんで買ったんですけどこれ、本店がアロハ店って書いてて、うん、海沿いの方はモアナ魔界店って書いてて、うん、そうなんやみたい な、 なんかその情報がまた可愛いなって思って、はいはいは
いはい、こういうとこから情報をさらに得られる
得られる、はい、初期サンゴ礁はこんな感じやったんやなっていう、うん、
なるほどね
これ3つ110円かなか
ったね、3つ110円だった
んで、ね、はい、で、井出さんが2つ買ってて、はい、俺はこれ1つ、あ、サンゴ礁やってなって1個加えてもらったって感じ、はいはいは
い、なるほどね、
消しゴム置いてあってそれも買ったんですよね、
あ、そうやそうや、う
ん、これ俺と井出さんすごい興奮してた、
う
ん、
これね、
はい、ちょっと匂ってます、匂って、
あ
え懐かしい、そのレベルですか、
あったね、これ
あったでしょ、これ俺も もうさ本当に小学生の時以来見たからなんか
あったあった、
バトル鉛筆みたいな、うん、
の消しゴム版ね、
消しゴム版、ホームランとか書いてて、うん、コロコロ、
小学4年生の時以来このこと考えたことなかったから、う
ん、名前だってないっすもんこれそもそも
この消しゴムの匂い
ブーマーと衣笠ですからね、
うん、これあ、そう、あ、これ何なんですか、ちゃんといるんですかこれ、
そうだよ、うん、これ実写な、中畑、中畑ブーマー衣笠
よくわかるなこれ何年代ぐらいなんですか、じゃ
あ、いや80年代ですね、
80年代、
うん、80年代です、ブーマーだから、まあ、おそらく1985年、
これ3人みんなわかるんや、
6年、すごいな、いやもう ガチリアルタイム、俺のリアルタイム、
ヒデさんスコア、そこ
ヒデさん
リアルタイム野球好きやったからね、
そうですね、匂いを嗅いだ瞬間もない、小学校の教室とかが全部もう頭に、いや俺も出てきたんですよ、広がったもん、もうなんか
そんなユウさんみたいな使用対応な感じじゃなかったんですよ、うんうん、あはーうわーって二人で匂いやってた、
別に欲しくないけど、まあでも
で50円やったら、
うん、高いだから、
なんかその体験を、でも あの小学校の時の思い出を、うん、
あ、まあね、
提供してもらったのに、うん、50円払わないのはダメですよ、うん、そういう所作として、まあねあそこ の、 あのバザーみたいなところで、あの井出さんもあのホットプレート買ってた、あれいいなと思って、あれも100円やったっすよね、
そう、このねホットプレート多分だから日本のコンセントに入んないんでね、
あ、そうなん、
そう、
まあ、でもソケあの入れ替えソケットを買うだけ
でしょ、これ
いや入んない、
入んなかった、
多分入んない、
かわいいですね、ハートワッフラー、
そうそう、ハートワッフラーってこれ多分だけど、どこのだろうこれ、
アメリカ、
アメリカかな、
見てみ
なんかでもアメリカのソケットじゃないと思うね、これヨーロッパやと思うね、これなだから好きな人は好きやね、これ
ロバート・ビタントニオ、
あ、ビタントニオだからイタリアだね、
イタリアだ、
ビタントニオというメーカーある、あ
ー、やっぱこういうサイン好きっすよ僕は、もうさっきの
情報やろ、
ジョセフ・オイグスター系の
そうやな、こういうサインにめっちゃ燃える人、
かわいいですねこれ、でも
これちょっと古いやつをが好きな人見て、うん、あのサブシークエンスのデザイナーの二宮さんっていう人がやってる、うん、あの喫茶店
は、まあ、
これが古いやつ使ってて、
うん、これハート型で可愛いですね。ハートが6個作れるってことですね。そうそうそう、
ハートワッフラーで、これはだからもうコンセントがあの繋がらないということで通電確認もできないから100円
やったってこと
でした、ね、100円、うん、全然使えると。そうだね、これを買い、
あと今この辺にちょっとレースが来てもらったけど、ね、まあ話したかったら、
はい、そうだね、
オルゴール、これ AOR 感じて買ったやつですね。オルゴールの
これも、うん、でもこれは情報系じゃないからすごい、ね、あのトロマツ君のすごいセンスが生きた、はい、なんかもう全然スルーじゃんこれ、するでしょ、うん、
これ置いてるだけですごい可愛いなって
。そう、でもそこに AOR を感じたトロマツ君のセンスが生きたなって、う
ん、ロマンスって書いてるっすもん、やっぱ、うん、AOR 知るでしょ
ちょっと古いね、
80s とか
ロマンスって書いてるっす
もん、うんうん、アーバン
です。うん、トロマツ君の好きな世界ね、うん、
これちょっと聞きたい、出さんの
これ聞きたい、
これ可愛いと思ってて、はい、これって日本のもんすか。
あ、日本のものだと。
で、日本のもの、
日本のもの、まあ、梅干しとか入れたりとか、うん、まあ、蓋物ってやつなんだけど、うん、まあ、この貫入の雰囲気がすごいいいなと思って、ね、
なんか
このチップがあって、口がチップがあったかもしれないけど、にもう2200円だったら、うん、すごい安かったから。
こうやっぱ器とか好きっすよね、やっぱり井出さんね。いつも買ってるイメージがある。
確かに
土井さんのあいの時も。
ああ、まあね、うん、バザーでね、
どこ行っても前の骨董市行った時もそうやったし、うん、
そうだね、まあでもそれって別、まあ、要ある、あの骨董の世界ではもう
普通
だ、ね、一番メジャーなジャンルみたいなやつだから、
素通りっす僕いつも。
器っていうこともあるけど、さっき話したように、はい、あの和、
あ、
う
ん、和ね、
うん、
和、
うん、
はいはい、ユウさんの苦手な、うん、
まあ一部苦手、一部っていうか8割苦手なんですね、うん、和が全部嫌なんですよ。
和でかっこいいもの、
うん、確かに、
あの僕のアトリエも結構和のものちょっとあるでしょ、う
ん、和に見えない、な
んかバランスあるっすね。井出さんはアメリカも好きだから、うん、アメリカもっていうかヨーロッパも好きだし、
ちょっと待って、なんか今井出さんはバランスあるっすねって言った時に若干俺のこと違ってみた
いな。トロマツさんは和メインじゃないですか。
和メイン、ね、
トロマツさんは一番多分今ですよ俺が。あ、
でもアメリカも大好きよ。
アメリカも 大好きやけど、でもまあ基本和ですね。
いや、アメリカの好きな和でしょ。
そうそうそうそう、うん、アメリカナイズとされた
和、アメリカナイズされた和が好きってやつでしょ。
でも多分ヒューさんが苦手なゾーンやと思う。
アメリカナイズとされた和、は
い、僕がよく言ってるあのセンチメンタルシテマスとかクリエーションとか苦手でしょ、
まあ、ちょっとすみません。
僕と井出さんはいけるゾーンですよね、あれかなり。
そうやな、うん、そこ微妙なとこで、うん、
あれ、
お、なんかティーバードはやっぱ俺オレンジカウンティブラザーズはいいんだけど、
ティーバードは
ちょっとやっぱあんま好きじゃない。いやいや、
それはちょっと反骨したい。俺は逆、ティーバードの方がイケてて、
そうやねんな、はい、うんうん、俺ちょっとそれに影響されてきてるかも、はい、うん、うん、俺はもう全然ティーバードはもう目に入ってなかったので、なんかオレンジカウンティブラザーズの方がかっこええっていう、はいはい、
オレンジカウンティブラザーズはイケメンすぎるっすわ、僕からしたら。
おしゃれと思って
た。おしゃれすぎる。まあ、いや、それ言ったらティーバードがかっこよくないっていう語弊が出ちゃうんですけど、僕は純粋にピュアにティーバードの方が全然かっこいいなって
。好きなんだね。
あと、
うん、
あ、なんだっけ、クリエーション、
クリエーション、
クリエーション、うん、そうそう、ちょっとなんかね、武田和夫さん、クリエーションとかになると、
いや、だからこの3人で回るのって今回も実はそうやったんですけど、このなんか違いがあるから面白いですよ ね、
う
ん、人間ってそうじゃないですか。
そうだね、
本当に思った、
うん、そうだね、
知ってたけど、トロマツさんと趣味が違うことは知ってたんだけど、うんうん、でもなぜか共鳴し合う部分はやっぱあって、
そうだね、う
ん、だから今日最初喋ってたあのマット、うん、あれはマジでかっこいいって思う、ね、本当に、うん、ただこのここにあるこのなんていうんですか、
猿のおもちゃ、
猿のおもちゃ、
これはトンゴボンゴは
もう本当に、なんで欲しい、これを欲しい人がいるのかが、
これあげるって言われてもいらんよな。
あ、いらない、
いらないね。
これ80s トロピカル感じるんですよ。
まあまあまあ、わかるよ、わかるけど、
でも全然いらない
です
よ。
でも全然俺もいらない。
これはでも俺も家持って帰ったらはーって顔される。
金が出るのは俺もちょっと感心しないね別に。
そうだから、うん、トロマツさんとはそういうのがあるですね、うん、
むしろ俺はさっきのあのポルボールが結構
感心した、はい、ニューエイジ、トロマツくん、あ、ニューエイジじゃないか、
あれはトロマツくんじゃなければ別に何も感じないする、あ、古臭いオルゴールだねぐらいの感じだけど、うん、トロマツくんのフィルターを通すとアーバン なんか AOR の世界になるみたいな、でそう言われてみればそういう風に見えてくるみたいな、
ニューヨークの景色がとにかく好きなんですか。
確かに
それあるよね、
はい、でもそのニューヨークドンズバでニューヨークの景色が好きっていうよりはなんかあのフィリップ・モリス・パーラメントみたいなのが、俺の
中に あ, の、
うん、あそこからのなんか
それが好きっていうのがすっげえ面白いよ。そう
だからニューヨークズバで 80s のアメリカだからかっこいいぜじゃなくてなんか昭和感じるんですよ、
はいはいはい、
その気持ちを忘れないために買ったかも。今やっぱりユウさんとかイエサンラとかといると、うん、結構面白いこととかかっこいいこと教えてもらうからなんかトロマツのコアみたいなのがちょっとプレッシャーになる時があるっていうか、そうそうそうそう、
でも、うん、でもこれね実際見たらそんな激ダサじゃないっていうか、
もちろんもちろん、
うん、なんかあ結構いい感じかもみたいな気もしてくるっていう、
は
い
は
い、
でもやっぱりそうですね、2人は手にも取ってないですもんね。
そうそうそうそう、スルーしてするね、
取ってない、
かっこいいってなったんです、はい、でも僕こんだけ買って、まあ、この変なおもちゃを除いて申し訳ないですけど1万円も使ってないぐらいですからね。
あ、そう、
うん、ちょうど1万円ぐらいか、
うん、
ゆうくんはなんかこれって
俺は僕はだから本当実用、うん、これ、はい、ホタテ開ける
ホタテ開ける
なんていうのこれ
もんじゃ焼き焼くやつみたい
みたいな形にしてる、ね、それのすごいでかい、ね、
コテ、うん、
もんじゃ焼き
のいいね、
どっかが使っとったんですね。
青森県むつ市の港で使われてた、なんとかちょっと字消えてるんだけど、
う
ん、
ああいうの、あ、書いて開けんの、
あ、そっかそっか、
あ、
そ
う、実際に大変なんで、うん、これは本当に便利だし、うん、ホタテ用ってとこがいいですね。
その専門性がまたいいね、
専門性がいいですね
お店の話しとこすか、なんかこうどういうお店がこうやったとか、
あ、まあそうだね、
うん、
まあそうやね、お店の、ね、
ディレクションされすぎはどうやとか、ね、そう
そ
う
そ
う、
お店の話はあんましてないけど、うん、そうやねんな、お店そもそも前この間さゆうくんが言ってたリサイクルショップとは、うん、その店主の目が、うん、入ってないものが本来のリサイクルショップだという、ね、定義、もちろんちょっと難しい話で、どんなリサイクルショップだって、うん、まあ全部置いてるわけじゃないから、うん、なんかある程度はマーケティングとか、うん、ある程度は選んでいるんだろうが、
なしにしてるものはありますよね、さすがにね、
うん、だろうが、それがなんかどれぐらいなんかこう精緻なマーケティングがされてるかっていうのは店によって結構違ってて、うん、でも完璧マーケティングされたもうおしゃれなもんばっかりみたいなやつはもう絶対リサイクルショップとは呼べないじゃん。
呼べない。
そうですね、うん、もうそれはアンティークショップ
なんか、アンティークショップとかね、
うん、
そう、古道具屋とかね、なんか
古道具屋、
うん、なんかいろんな言い方があると思うんだけど、
まあ、僕らにある程度、ね、余白を用意しとってほしい
です。そうそう、余白がどれぐらいあるかっていうことが、うん、まあ、やっぱりリサイクルショップ、
グッドリサイクルショップの、
そうそうそうそうそう、うん、でまあ、ちょうどいいところ、
はい、
ちょうどいい感じでこう発見がある店、うんうん、まあ、今日行った店はだからそういう意味ですごい、はい、
よかった、よかったね、すごい楽しかったですね、
うん、楽しかったね、
まあ、名前を出すと、まあ、あのブックオフとかでも、うん、そのブックオフの中にも働いてる人の色が結構ある店があるんですよね、
うん、チェーンっていうかね、どこにでもあるような店でも、
うん、
実は違いがあって、
うん、あったり、
はい、
確かにこんなプラモデル今日何個買ったじゃないですか、
うん、
これがあるブックオフってあんまないよね。
ないないな、うん、全然俺あのブックオフ、うん、え、こんなブックオフあるんだと思
って、うんうん、
あそこおもちゃの解像度めっちゃ高いですよ、
うんうん、
その中でもちょっと端っこっぽいの買いました、
う
ん、いわゆるガンダムとかそういうことじゃなくて、タミヤの
タミヤのこのシリーズがすごい、
ミニタリなんだろうこれ
どの
これだから違うゾーンに需要があるんですよ本来は、多分ジオラマとか作る人たち、
そうジオラマ、俺ね子供の時ジオラマ作るの好きで、うん、これをいつも買ってて、
うん、
さっきも言ったけど、あの兵士が小休止してる、休んでる小休止セットっていうのがあって、うん、
あった、今日ありましたよ、
うん、あったでしょ、
あったあった、
うん、で、あれもいろんな軍隊のがあって
めっちゃ休んでるやつが俺いる
んだ、うん、めっちゃ休んでるやつ、なんかこんな座って、なんかこんな、なんかちょっとなんか食べたりとかなんか寝転んだりとか、
うん、
そういうのがあって、 まあ、そういうのがすごい好きなんだけど、これも全体にこのなんかなんていうの、このバリケードだけとか、
バリケードだけの、
ね、どのだけの
どのだけのプラモ、
そうドラム缶だけとか、
これなあの人は最近あのほら RC かラジコンが結構人気やから、はいうん、四駆の上に乗せるとかで流行ったりしてる。
ああそうやね。俺もあの戦車のプラモにそれをちょっと配置したりして、子供の時楽しんでた。
楽しんでますよね。うんそれがなんかリバイバルしてて結構探してる人がいるっていう話ですよ。
ジェリカン、ジェリカンセット、
ジェリカンセットって何なんです
か、ね、すごい。これジェリカンっていうらしいですね、う
ん、ジェリカンっていうんだ、
うん、これ古いっすよ。タミヤ模型って書いてるっす
もん。古そうですね。
静岡市
だ。こういう一定の古さに突入したものがあるのが嬉しいですよね。
そうですね。あそこはそれが結構、
なんかただただリサイクルショップ行っちゃうと、まあ、
大体そこまで
90年代より現代より、
うんうんそうだね、
だけどそれ80年代以下
以前が、ね、
以前
僕らはね
のものがあると、おなんかいいの
ある古いのある、ね、ちょっと嬉しくなる。
ちょっとなんかこう今にないもの
嬉しくなります、
ね。まあ、実際ほとんど買ったん僕らはそうかも ね,
ね確かにね、
ほとんど古い、ね、80年代以前
、ね、
そのブックオフで僕はエルビスの豆本せっかくだからちょっと買って、これ77年の
あの店エルビス本とかエルビスグッズめっちゃあった。
エルビスグッズがあって、う
んおそらくエルビスコレクターが手放したんだよな。
そうそうそうそう。井出さんはそこで ID とかフェイスとか昔のね。
そう、これは結構貴重な
品です。これ神保町だったら数千円してるかも、
うん、数千円絶対するよ、
うんうん、この辺いいっすね、うん、
やっぱ結構本買ってるっすね。
いやでもまあ結構なんていうかこのそれぞれの、
うん、キャラクターっていうかね、うん、
キャラクターがやっぱりすごい、はいはいうん名言あったわ本当。なんか、まあ、虎松くんはね、虎松くんで最近のそれはいいと思うし、ゆうくんのその検索できない方が偉いっていう、うん、その価値観、それはもう、うん、まさにそうやわと思って。
なんやようわからんっていうのは、うん、すごい確かに僕も情報力をそそられるとは、これが何なのかもっと知りたいみたいな。な
んかこれも別にどこにでもあるジャムの青旗のなんか瓶だけど、なんかこの白綺麗やなっていう、
綺麗です綺麗です、
うん、このあと目この面取りしてる感じとか、なんか可愛いなっていう、それだけっていうさ、
それだけっていうのがやっぱりですよね、う
ん、こんなんもさ多分別にネットとかで絶対買わないっていうかさ、
うん、みんなやっぱ売れると思わないから出しもしない、
ね、出しもしないね。確かに、うん、そうだ、それもあるんだよね、うん、あのネット上にはやっぱ売れるもん
しかないから、うん、お店行くとやっぱこの売れないものがあって
あってね、う
ん、だって0円ってあったっすもんね。
そうやんな、うん、
あったあった、
うん、0円コーナーもあったもんね。
あれ面白かったっすよね、うん、ただでもいいからもろてくれっていう
そうね
それぞれリサイクルっすよね、
うん、そうだね。なるほど。いやでもだからすごいいいなと思う。あの捨てるよりやっぱりああいうところに持っていきたいなと思うし、まあ、
確かにそうです。余白
余白ね、
余白欲しいな
って思った。余白やなんか誤配、このそうそう、うん、なんていうの、ね、
お好きにどうぞ、
間違いが起きてほしいみたいなね
楽しかったですよ、
うん、
そうよかったですね、
まあ、現在発売中のじゃあポパイ、ぜひ物はね、だからそれで結構あの全部見れるのかな、
雑誌で見てください、
うん、雑誌でね全部見れると思うので、はい、ぜひ買ってみてくださいということで、はい、まあ、すごい楽しかったなというので終わりましょう、
はい
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。